マルコによる福音書3章20節から27節の御言葉をお聞きください。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その家を略奪するものだ。賛美歌566番をもって、使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。天の父なる神様、春の訪れをそこかしこに見る美しい朝に、それにも勝って麗しいあなたの皆を褒めたたえます。 花々があなたの栄光を表すのにも増して、私たちのこの口があなたの皆の栄光を褒めたたえることができますように。あなたをあがめるところに私たちは命の喜びを知るのです。今あなたの聖霊に満たされて生き生きとあなたを褒めたたえる私たちとしてください。季節はイエス様のご受難を覚える受難節です。悔い改めの心を持って日々を過ごそうと呼びかけられます。それは真実にあなたの憐れみに生きることでした。イエス様が共におられる日々を重ねることでした。けれども私たちの歩みを振り返って知るのは、イエス様の苦しみを知ることなく、イエス様の歩みに思いを馳せるのでもなく、自分の思い煩いや憂い、悩みや悲しみに顔を落とす私たちでした。あなたを仰ぎ見てこその悔い改めなの。心は沈んで靴の先を見つめるような日々を過ごした私たちがありました。あるいはこの季節に戦争の音が聞こえてきました。イエス様がどのような中を歩んでおられるのか知っているはずの国、他国を攻めている、そのようなニュースが私たちの耳にも届けられるのです。神様、ただただあなたの憐れみを声を求めます。イエス様が私たちのために、そしてひたすらにあなたの御心を尋ね求めた道を私たちも歩ませてください。イエス様の苦しみをそのまま知ることはできませんけれども、しかし祈りにおいてイエス様の道を歩ませてください。神様により頼むイエス様の心を私たちの心とすることができますように、御言葉を与えてください。見えざる御言葉としての説教と、また見える御言葉である主の聖餐に預かります。どうぞ聖霊の取りなしのうちにイエス様ご自身の手から受け取らせてください。苦しみ嘆きだけではなく、復活の望みのうちに歩み出すイエス様の命を私たちも歩ませてください。イエス様の救いの恵み、喜びに生きる私たちとしてください。イエス様の救いを喜び分かち合う力を松沢教会の交わりにお与えください。ただ一つの慰め、そのイエス様をこの世は知りませんが、だからこそこの世に私たちがある意味をもう一度受け取らせてください。イエス様の救いを必要としている世の中であることを私たちが忘れることがありませんよ。家族や友も、またこの国もイエス様にある癒しと慰めを必要としています。どうかイエス様の福音を私たちのうちに閉じこもらせることのないようにしてください。神様のお作りになったこの世界が救いの知らせを待っています。そのためにかの地で伝道する信州中野教会も覚えてください。この朝イエス様の血潮によって立つ教会が福音の前進のために用いられますように、あなたの皆こそ崇められますように、救い主イエス様お名前によってお祈りします。アーメン。 あの男は気が変になっている。あの男はベルゼブルに取り憑かれている。悪霊の頭の力で悪霊を追い出している。日曜日説教の始まりに、イエス様への悪口を聞くのは何とも忍びないのですけど、季節は受難節ですね。イエス様の苦しみを追われることは、心ない言葉にもさらされることなんだ。最初聖書の言葉聞きながらそんなふうに思いました。私たちはイエス様がついに十字架につけられることを知っています。だからこその受難節を今私たち過ごそうということですけれども、その十字架の下でイエス様に対する侮蔑の言葉が投げかけられることも知っています。イエス様はあざける声が投げかけられ、十字架につけよ、十字架につけろ、その叫びにイエス様が取り囲まれることになることも聞いています。それがイエス様の十字架、そういう中に身を置かれるのがイエス様なんだ。受難節、十字架への歩み、イエス様の御苦しみ、そういう教会の言葉にイエス様がひどい目に遭っているのは自明のことだ、そんなふうに思ってしまっていたということに僕は今朝気がつきました。このイエス様に向けられた言葉、今日あんまり読み直したくないですけど、あの男は気が変になっているとかですね、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているんだとか、そんなふうに言われる言葉を聞きながらですね、やっぱりひどいと思いました。僕のっていうのはちょっと感情的かもしれませんけれども、僕のイエス様にこんなひどい言葉かけられているなんて耐え難いと思いました。僕の救い主イエス様に対してなんてことを言うんだ、聞きながら言い返したくなりました。僕の大切なイエス様がこんなふうに悪口にさらされるなんて我慢ならない。イエス様に向かってなら悪態ついていいなんてことないはずです。イエス様だから何言ったっていいっていうのは違う。イエス様は決してサンドバッグなんかじゃありません。ひどい言葉投げかけられたら傷つくしがっかりもするはずです。私たちと同じように怖い思うことだってあったと思う。イエス様なんだから苦しめられて叱るべし、そうおかしいじゃないですか。なんでイエス様はひどい言葉が向けられなければならないのか、今朝改めて聞いたんですよね。この時のイエス様はガリラヤ湖の旗にあるカファルナウムという町におられたわけです。そこである家にいた。そこにイエス様おられると聞けば、群衆が大勢集まってきたわけです。イエス様に病を癒されるということを求めて、あるいは悪霊を追い出されるということを求めて、それからイエス様のお話を聞きたいという人もわんさと集まってくる。そこかしこでイエス様がおられると聞けば、集まってくるわけです。私たちだってこのイエス様と出会うために今朝ここに集まっているって言っても良いと思いますけれども、聖書の言葉に聞くことを通してイエス様を、また神様を仰ぐ礼拝を捧げていますが、私たちのこの場所でね、イエス様がなさったような病気を癒していただくということを、求めるというのはないなと思ってきたかもしれません。教会に来たら病気が治りますなんていうことを私たちは売りにはいたしませんから、そんなことしませんけれども、ただそんなこと求めていませんっていうことはどうなんだろうと思うんです。 私たちは御言葉を聞くために集っているのであって、癒しなど求めていません。でも本当かなと思うんです。御言葉を聞く私たちの中にはやっぱり病気を過ごしている人があります。持病を抱えている人があります。あるいは自分のことだけでなく、家族のことや友人のこと、胸に秘めて、そういう人のことを胸に秘めて、また祈りに覚えて、そういう祈りに携えて集っている皆さんです。だからそこで私たちはイエス様に癒しを求めている、そう言っても良いかと思う。日々の祈りの中に、僕はイエス様癒してくださいっていつも口に上らせています。皆さんそういうことがあるかどうか分かんないですけど、もちろん祈れば立ちどころに治るとかそんな話をしているわけではありません。ただ私たちが抱えているその病もろもろ、そのことをイエス様に癒し願う、それは私たちの生活の中にあることですし、このイエス様のもとに集まった皆さんとね、私たちは違うんですなんて言う必要はないと思うんです。私たちは心の拠り所としてイエス様を信じていますということだけじゃありませんよ。心とともに私たちは体を持って信仰生活をしている。体をこそ伴った生活です。だからこそイエス様を聞きたいし、イエス様を知りたい、イエス様にすがりたい、そうやってここに集っているのも私たちの姿だと思います。でイエス様は、まあ、このある家にあってですね、群衆がまた集まってきて、このまたって言われるところでもう何度も何度も集まってきてんだなっていうのを思うんですけども、でおかげで弟子たちも含めてですけれども、その対応で食事をする暇もないほどだって言うんです。それほどにまでイエス様がずっとその自分ご自分のところに集まってくる人にとこう関わり続けてくださって、イエス様のところに集う人たちのことを無下に扱われるということはありません。イエス様が御手を伸ばし、イエス様は言葉をかけ続けてくださっている、ああそういう家なんだなと思います。イエス様のところに来た人たちのそれぞれの思いの切実さを、みんなそれぞれです。ある意味自分勝手かもしれません。必ずしも神様のご栄光のためにうんぬんとか、そんなかっこいいこと言うんじゃなくて、本当に自分がつらいこと、困っていることを携えて、ただただイエス様なら何とかしてくれんじゃないか、それだけで集っている人たちかもしれない。でもその人たちの思いイエス様は知ってくださる。それはまた私たちが礼拝に集わずにいられない、その私たちのこともイエス様はご存知だっていうことを聞いてもよいかと思うんです。だからこの食事をする暇もないっていう一言に、なんかどんなにイエス様が尽くしてくださるんだろうって思うんです。心を傾け親身になって私たちを知ってくださるか、私たちがイエス様に仕えようとかいうことよりも、イエス様がもうどこまでも仕えてくださる、私たちが神様の子供として生きることができるように、ひたすらにそのことをイエス様が、あなたは神様から遠くないということを教えてくださるために、あなたは悩みのものではなく、あなたは病のものでもなく、神様のものなんだ、神様の恵みからあなたは決して離れていない、あなたが健やかに神様を仰ぐことができるようになってほしい、そのことをこそ願ってくださっている。そうやってイエス様が一人一人心込めて関わってくださっている、そういうお姿をこの食事する暇もないほどにイエス様と弟子たちについて言われているところに、そう思う、そんなふうに私たちを大事にお取り扱いくださるイエス様がおられるんですよね。でそういうイエス様ですよ。あの男は気が変になっているとか、あの男はベルゼブル、ね、悪霊の頭だ、そんなこと言われるんです。 もう腹が立ってしょうがない、ね、ふざけるなとかもう言い返してやりたいと、まあ、実際ブツブツ言いながら説教の準備してたんです、まあ、そんな説教でいいのかっていうところあるんですけど、ね、でも本当そう思って、ね、でも僕がそんな風に、まあ、いわば義憤に駆られてそんなことを思ってるんですけど、でもイエス様はあの男はベルゼブルだし悪霊の頭だしっていうふうに言っているその律法学者の皆さんのことをですね、イエス様は呼び寄せておられるんですよね。イエス様に対する悪口並べる人たちのことをイエス様はバッサリ切り捨てたって言うんだったらね、まあ僕がそうやってイライラしてたってのはまあそれで良いかっていうことになったかもしれませんけど、イエス様はそうじゃない。その人たちのことを無視されることはないんです。イエス様にそういうことを言う人たちのことを耐えられないし顔も見たくない、僕はそんなふうに思ってしまいましたけれども、イエス様は違うんです。彼らを呼び寄せられるんです。イエス様を求めて集まった群衆の皆さんに関わるようにこの人たちにもお話しくださる。こっちへおいで、イエス様を招いてくださるんです。だからそんなイエス様のお姿が、まあ、僕が一人苛立っていたっていう、まあ、そんな義憤がこう恥ずかしくも思うんですけれども、でこのイエス様にこの心ない言葉を投げかける人たちについてですね、まあ、このこっちへおいでって呼び寄せられたイエス様ことを聞きながら、まあ、改めて知るんですけれども、この人たちは、まあ、私たちを知ってくださるイエス様があるっていう喜びがですね、まあ、分からないんだな。イエス様は心を尽くし力を尽くし思いを尽くして関わってくださる、知ってくださる、そのイエス様をどんなふうに喜んでよいか分からない。ここでイエス様のところに来たのは、まあ、エルサレムから来た偉い学者の皆さんもそうなんですけれども、一方でイエス様のご家族ですね、まあ、身内の人たち、母マリアや弟妹たちが、まあ、ここに来たんでしょう、まあ、来たんです。で、まあ、それ、まあ、イエス様への、まあ、無理解というかひどい評判をですね、まあ、真に受けてきてるわけですね。身内であるからこそイエス様と小さイエス様が小さい頃から一緒に過ごしてきたはずなんです。でもそれなのにイエス様のことが分からなくなっている、ね、まあ、都エルサレムから来た人たちがイエス様あれはベルゼブルだとかね、悪霊の頭だって決めつけているっていうならまだ分かる、よく分かってないんだから。でもその身内であるイエス様がひどいこと言われている、それが本当ならば取り押さえて連れ戻さなければ、そうやってやってきた。でもこれはやっぱりイエス様という方が分かんなくなっている皆さんの姿だなって思うんです。まあ律法学者の皆さんもあれは悪霊の親玉だみたいにね、今決めつけてイエス様のことを見ているのと同じように、でもそこでそうやって決めつけちゃって、まあ、こうだっていうふうに見ちゃうともうその中に入っていけない。もう私たちも人との関係でね、あの人はこうだって一回決めつけちゃうともうその人のことを理解しようとしない、その人のことを何言っても、まあ、あの人はこうってレッテル貼ってそのまんまっていうことあるじゃないですか。だから自分たちの分かったという決めつけの中でイエス様は見えなくなる。分からないままにイエス様は悪いものとしか見ようとしない。イエス様を喜ぶ人たちの中に入れないで、その外側でああだこうだ言っているけれども、イエス様はそういう人たちのことを外に追い出す追いやるということをなさいませんでした。むしろちゃんとその人たちに語りかけてくださる。どうしてサタンがサタンを追い出せよう、国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない、同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。またまず 強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。イエス様のお話、これ難しいことをおっしゃってないです。悪霊の親玉が悪霊を追い出すなんてそんなことないでしょって、まあ、そのことを確かめてくださって、ね、まあ、あとは強盗が押し入った話もまあ言われていますけど、それもその通り、まあ、そのサタンがサタンを追い出すとかね、国が内輪もめとか家が内輪もめしているっていうのは、まあそれはそのまま聞いてくださったらいいんですけども、一方で強盗が家に押し入った時のことが一言述べられていて、これはですね、イエス様ご自分のことをお話ししているんです。それこそ悪霊の頭だとか言われているのに、まあ、乗っかってね、まあ、イエス様お話になってんだなと思うんですけども、そもそもイエス様に向けられた、まあ、悪口の数々もね、あの男は気が変になっているとか悪霊に取りつかれているとかね、これ気が変になっているって、こう私たちが何かしら思い描く気が変になっているというよりは、これはもう神様の憐れみの外に出ちゃってるっていうことなんですよね。これはまあユダヤの人たちの中ならではの言葉。また悪霊に取りつかれるっていうのは、まあ、たびたびそんなお話してきたかもしれませんけれども、神様なき思いって言ったらいいでしょうか。人の悩みがあり、病を患うことがあり、人に対する良くない思いを抱き、あるいは移ろうこの世の価値観の中で、本当に神様が分からなくなる、神様を追いやってしまう、悪霊に取りつかれるって、だから特別なことじゃないって僕は聖書に聞きながらいつも思うんですけれども、神様を失った人の姿だし、神様が見えなくなった、神様を会うことができなくなった、そういう世の姿、そこに悪霊っていうことを聖書語ってんだなって思うんです。だからここでその律法学者の皆さんのようにですね、これ律法学者ってのは聖書のこと本当によく知ってる皆さんってことですよ。学者って言われるんですからね。だから聖書に精通している人たちだって、聖書のことだったら何だって知っている、聖書の筋、聖書に語られる信仰ってこうだ、そういう知識だっていっぱいの皆さん、でもそういう知識や知恵がたくさんある学者と呼ばれるような人たちだからといって神様を会うことができるかっていうと、そうじゃないんだって。自分たちの知っているところで神様がお与えくださってイエス様のことをね、悪霊の頭だとかって言って決めつけて、あるいは呼び、そんな自分たちのことを呼び寄せてくださるほどのイエス様がそこまで心を傾けてくださるっていうことがわからない。だからこれはこの律法学者の皆さんとか、あるいはここに一緒にある身内の皆さんとかね、いうことだけじゃない、私たちも自分の知っているところでしかイエス様を見ないっていうことがあるかもしれません。だから最初にそのイエス様への悪口を聞いてね、まあ義憤に駆られていた僕もそうだったと思うんです。自分の知っているイエス様でいてほしい、自分の分かるイエス様でいてほしい、でもそこにイエス様が分からなくなった私たちっていうのがある、まあ、そこに神様の御心が見えないままに、ああ自分の思ってるのと違うっていうところでそこにとどまってしまう、それは私たちにもあることです。でもそういう私たちのところに押し入ってきた方があるんだ、イエス様はおっしゃるんです。私たちが病を患い悩むこともいっぱいで、神様にすがる力も失って、でもそんな私たちのところにイエス様を押し入ってきてくださったんだ、そう例えておっしゃっている。これはイエス様をお使わしくださるほどにまで私たちに思い傾けてくださる、そう神様の思いとして、その強さとして聞いてもいい。神様なき思いの中に私たちを放り出しておいてなるものか、 イエス様をサタン呼ばわりして悪態ついて拒絶して、結果イエス様は十字架につけられることになる。十字架につけろという叫び声の中で、嘲笑の中で、蔑みの中で、そういうところにイエス様置かれる。でもそれが神様の思いも慈しみも情けも分からなくなった、この世に入ってこられた、押し入ってこられたイエス様のお姿でした。これは例えて押し入ってっていうことね、イエス様はおっしゃるんだけれども、強盗になぞらえておっしゃるんだけれども、そうだと思うんですよね。私たちのところに来たイエス様、小綺麗なイエス様じゃないですよ。いかにも、ああこの人が手を差し伸べれば全ての人が癒され、全ての人が神様信じるものに変えられました、めでたしめでたしって、そんなイエス様じゃないでしょ。十字架につけられて血だらけになって、でもその方が救い主だ。本当に私たちの思ってた通りになんか全然違うイエス様ですよ。いや救い主ですよ。欲しいってって言われるの、なるほどなってすごい思う気がしました。そこまでして別れ、突きつけられるような心地しました。私たちが固くなに救い主はこうじゃなきゃとか、私の救いはこうだとか言ってる中に、押し入って来られるんです。この方、何としてでも私たちを神様のものとして取り戻したい、その神様の熱意そのものとして、一人子の父親によって私たちを罪からあがなってくださる、その神様の深い情けそのものとして、その神様の思いを生きる、いやそこにご自分を捧げることのできるイエス様の力が、あの十字架にはありました。私たちが分からなくなっても、私たちが拒んでも、でも神様は諦めない、その力が十字架に現れました。それがイエス様の力なんだ、今朝聞きました。お祈りします。神様、イエス様を信じると言いながら、イエス様に救われたと言いながら、イエス様のお姿に目を向けることが増えてな私たちでありました。でもそのような私たちのうちに、はっきりとイエス様を、神様あなたが示してくださいます。私たちの固くなな心のうちに押し入ってきてくださるかのように、あなたはイエス様を示してくださいます。その命に生きよ、その救いに生きよ、そういうあなたの深い思いを聞きました。熱意を聞きました。いや私たちの生きる場所、神様今朝もう一度示してくださったことを感謝いたします。どうぞこのイエス様と共にこの季節確かに歩むことへさせてください。このイエス様の言葉のうちに私たちの日々の歩みがもう一度新しく示されていきますように。神様なきこの世に、しかしイエス様が来られたということをはっきりと見つめる私たちとならせてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。